ックインレーベル、グッズショップ、マッシュルーム、オリジナル T シャツなどのグッズを展開中。mahshroom.net
マッシュルーム。
月刊まるまるレポート2023年9月号、椿雷堂です。
美香です。
はい。ということでね。
皆さん今日もすごく暑いですね。
ということでね、美香さんがいないなっていう話なんですけど、ちょっとね、美香さんが体調不良っていうのもあったんで、普通だったら今までだったらそういうことがあっても延期してとかでやってたんですけれども、ちょっと収録のスケジュールがカツカツなのと、ゲストもお迎えしているということで、今回は美香さんがいない状態での収録になりますということだけご承知おきください。で、ゲストなんですけれども、二人の不安さんです。よろしくお願いします。
どうも、二人の不安です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リスナーの皆さんがね、いつから聞いてるかにもよるので、わからないですけれども、はい、ずっと聞いてくれてる方は、お便り紹介したりもしてるので、
そうです
ね、お名前知ってるかなと思ったり、あとは、僕とか美香さんとかとつながりが濃い界隈にいたりすると、不安さんの別の番組でお便りを呼ばれてるのを知ってたりとか、
はい、
あるいは配信されてる、最近ちょっとお休み気味のポッドキャストを知ってるとか、いうのがあるかなと思うんですけれども、
はい
はい、お便りをね、そのもらったというところで、話に出ていたものが、僕らがなかなか見ないので、語を煮やして、
そうですね。
見ましょうということでね、来ていただいたということなんですけれども、
は
い、その、紹介いただいたもののタイトルからまずは。
はい。2000年、もう23年前、
はい、
の放送されていた、バミリオンプレジャーナイトという番組があったんですよ。
はい。
私これすごく大好きで、
うんうんうん、
めちゃくちゃ好きで、で DVD も前回買ったんですけど、
うん、
で、これをよかったら見てくださいねっていうのを前に送らせてもらって、
はい。
で、そのまま何もなかったんですけども、
うん、
私は関東の方に引っ越してきたのもあって、
うん、
で、まあ近いので、よかったら見ませんかという話から、
うん、
今日の企画になりました。
はい。
はい、でこのバミリオンプレジャーナイトをリスナーの方がどれだけご存知か私もわかんないんですけども、なんか、なんていうのかな、コントとも演劇とも、なんとも言いづらいシュールな番組なんですよ。
いわゆるシットコムに近いのかな、
なんていうのかな、ある意味ドリフみたいなところもあるし、
そこまでそういう。
ある意味、演劇みたいなところもあるし。
なんか僕がイメージして近そうかなって思うのは、やっぱり猫が好きとか、
あと他のそうじゃない、多分
イメージ、もっとコントよりな。
もっといろんな、まあ見てもらわないと分かんないと分かんないですけども、
うん、
多分今、ライドさんがイメージしてるものとは、多分180度ぐらい違うんじゃないかな。何が近いっていうのは難しいな。
どういう感じだろう。なんか、割とその、なんだろう、まあ、もともとお笑いとか演劇とかも好きは好きなんで、詳しくないけど、
はいはい、
そういうのも見たりはしていて、
うん、
割と最近やってて、なんか、まあ、お客さん入れて一発撮りで撮るみたいなやつもあったんですよ。
はい、
ちょっと名前忘れましたけど、はい、去年か今年ぐらい、
うん。
そういうの見てたりとか、さっき言ったやっぱり猫が好きも、
はいはいはい、
まあ、シチュエーションコメディ、
はいはい。
で、海外で言うと、マイケル・ジェ・フォックスが出てた、なんとかファミリーとかっていうのが、ずいぶん昔にあったりとか、はいはいはいはい、そうそう、そういうのも割と好きで見てたり、あとは、三谷幸喜が、ネットフリックスかなんかで、香取慎吾
さ
んでやってたやつとか、も見てたりとかはしてるんで。で、まあ、あと、それ以外にもっとその、多分、不安さんが言ってるこれから見る番組に近いのは、単純なコント、もっと普通のコント。
コント
に近いのかなと思うんですけど、まあ、コントも別に好きで、サマーズとかシティボーイズとか、
うん、
まあバナナマンとか、
はい、
東京ゼロさんとか、
はい、
そういうのを見てるし、うん、っていうので、そこのピンポイントはそこはわかんないけど、その両側を知ってるようなイメージはあるから、多分好きなんじゃないかなとは思ってるんですけど。
多分見終わった時ライドさんが、あ、これはじゃあこれに近い、ね、多分言ってくると思いますね。
あるかもしれない。
僕には何もわかんないですけども、
はい。
で、これ、実はですね、
うん、
今活躍中のアンミカさん。
ああ、はい。
当時、アンっていうゲームやったんですけど、が出てるんですよ。
へぇ、割と、モブに近いというか、脇役
がいや
しっかり出てる感じ。
でね、これ、基本的に女性しか出ないんですけど、
うん、
女性が どうだろう、5、6人で回してるみたいなやつで、うん、その中の一人で、あの、ミカさん出てて、いろんなことやってるので、その辺も注目して
ます。なるほど。はい。では、このお聞きの皆さんは、この後すぐに僕らが見た感想を聞くことになると思いますが。
みんなも買って
私たちはね、あの、リアルタイムで今これ収録、ここを収録した後に見て、はい、その後、感想を収録するっていうのになりますので、そうか、しばらくお待ちくださいじゃないんだよね。リスナーさんは別に待たなくても
、まあ、ここは1時間無音
あるわけじゃないので。そうそう。あと、DVD が全部で何本あるんですか
?5 本、6本かな。まあ、その中でも、細切れでこれとこれとこれってやるので、うん、全部は見ないんですけど。
そうですね。一個一個は、だからまあそのコント的な、まあまあ広い意味で言うコメディなんで、うん、そんなに一個一個は長くなくって、それをピックアップしておすすめのやつを見てっていうような感じになっていくので、僕らとしては1時間後にお会いしましょうって感じですが、リスナーさんは数秒後にお会いしましょう。
そうなんですよ。これネタバレになるといけないので、
あ、はい、
気になる方はこれ止めて、DVD を23年前の DVD を買って見てから聞いてください。
あ、なるほど、なるほど。そうですね。月刊まるまるレポートは常にネタバレでやってきたせいで、言わなきゃいけないってことを忘れてましたけ
ど。この、ちょっとこれは見てもらった方が絶対
いい。でも分かります、分かります。それは絶対あると思います。
今から話聞いても、
うん。
んってな、
あ、そうね。
なんかその人は、なるほどねってなると思いますんで。
なるほど。
気になる方はぜひ探して、あるかどうか知らないですけど。
はい、ぜひ、そう、見てから聞くと感想の方はね、当然見てから聞いた方が、我々が、どこが面白かったってことがわかると思うので、
はい、
お楽しみにしてください。
はい。
それでは、二人ともこれから見てきまーす。
はい。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね
番地のないこの場所から全世界へ向けて放送中鈴研のミッドナイト番外地 AM 深夜ラジオの雰囲気を目指してコミカルなフリートークとネタコーナーで盛り上がっています寝る前の30分、笑いで楽しく一日を締めくくりましょう。鈴研のミッドナイト番外地、毎週何曜日の夜7時から放送中。聞いてくれよな。
プログレ中華水曜日。
プログレ中華水曜日。
孤独が楽しすぎる女が、お一人様を満喫する様子をお伝えする音声プログラムです。
ちなみに水曜日には配信しません。それではさようなら、よろしくね。
プログレ中華水曜日。
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 はい、ということで見てみましたけれども。
はい。
まあ正直言って今一番思ってるのは、
はい、
ここで音声で感想を語ることが難しいものに見せられたなと、いうことかなとは思うんですけど。
そうですね。
いや、でもね、単純に言えば、そのなんだろう、好み的なことを言えばまず好きだよ。
ああ、
好きですよっていうのが一つと、
はい、
なんだろうな、いろんな要素があってね、あのその、さっきね、その、この見る前に話したところでちらっと言ってた、はいはい、こういうコントの、
はいはい、
コントがこういうのがあったりとか、シットコムでいうところがあったりみたいな話をしたんだけど、僕が一番近いなって思うのは、
はい、
内容は違うけど、フォーマットが近いのは、サラリーマンネオっていう番組が NHK であって、まあ、要はコント番組なんですよ、
うん
テレビのコント番組で、短いコントが羅列される。だからそういう意味で言うと、ダウンタウンとか、ウッチャンナンチャンとか、野沢直子とかが言ってた、夢で会えたらとか、も近いんだけど、なんで先にサラリーマンネオを上げたかっていうと、お笑いの人がやってないってところがポイントだと思ってるんですよ。で、なんか話がいきなり脱線しちゃうけど、サラリーマンネオって、かなりちゃんとした俳優さんとかがやったね。平泉成さんとか、確か南野陽子さんとかも出てたと思うんだけど、そういう役者さんが、要は、真剣に演技をする。役者として真剣に演技をした結果、演出と、脚本が笑わせてくるから、きちんと演じると面白いって面白さ。で、そういう意味ではこれの作品も、近くて、出てる人は基本的にはモデルさんとかなのかな？
モデルさんとか、
まあ、ミュージシャン。
ミュージシャンの方もいますし、まあ、俳優さんもいたのかな。基本的に出てくる人は、若い女の人、着ない人ばっかり。
そうですね。でも本当にスタイルがいいなっていう人が多い感じで、で、そういう人たちが、なんかわけのわからないことをやらされてるんだけど、自分たちで笑ったりしないっていう面白さ。そうですね、
真剣にやってる、
うん、
そのギャップというか。
そうそうそう。で、演出的にも、なんて言うんだろうな。例えばタランティーノみたいなとか、
はいはいはいはい、
あとは、まあ、全体的には70年代のテイストを出してるんだろうな、みたいな印象があって、はいはいはい、で、それをきっちりやる。
うん、
で、やってることがバカバカしいの面白さだなとは思ってて。
はいはい。
で、まあ確かにおっしゃ、ね、事前におっしゃってた通り、アンミカさんが割と出番の多い作品で、
はい、
っていうところで、あとね、うん、そう、今チラッと調べてみたのが、はい、横澤武史さんが、
はい、
DVD の帯にも名前が出てたりするんだけど、この方がそもそもこの番組の企画というところのポジションだったらしくて、で、横澤さんっていう人は、ひょうきん族とか、笑ってる場合ですよとか、笑っていいとも作った人なので、ひょうきん族はそもそもそういう方じゃない。
ああ、なるほど。
で、あれも、あれは、ひょうきん族、またひょうきん族別の話をしてるんだけど、はい、後半になると形は崩れてきちゃってるんだけど、初期の頃って、うん、いろんなテレビ番組のパロディだったんですよ。で、ひょうきんベストテンって言って、ザ・ベストテンのパロディだし、ひょうきんニュースとかもあって、本当にニュース番組みたいにやって、あのね、僕すごい覚えてる、もう本当に話がそれますけど、すごい覚えてる好きな話があって、漂白剤の CM で、虚偽というか極端な表現があったのが摘発されましたっていうニュースをコントとしてやってる、
ね。はい。
それが、色柄ものも綺麗になりますみたいな、綺麗に色、白くなりますよっていうので、色柄ものを入れたら真っ白なシャツが出てくるみたいなだけの話なんだけど、はい、それをその作りとしては全部真面目にやってるっていうことで面白さが出るみたいなことをやっていて、そういうところとすごく通じるなっていうのはありました。うん。で、だまあその辺がだから横澤さんらしいなという気もしていて、で、まあやっぱり一番冒頭に見させてもらったのは大マイキー。まあ名前が違うけど、
はい、
あ、フーコンファミリー。
もともとは。
で、チラッと調べたら、この番組の中でもともと誕生して、
そうですね。
で、この番組が終わった後も、そのフーコンファミリーだけが、オーマイキーっていう名前で残ったっていう形になってたりとか、で、見ながら途中でね、不安さんとも話してたんだけど、その人形、まあ、モデルさんがやってるってところで、ある程度バービー人形とか、マネキンみたいなイメージがあるんだと思うんだけど、だから、で、要するに、お人形遊びみたいなことのコントがあるんだけど、
はい、
それを全部、クレイアニメに近いような動かし方で、ただやってるのは、そのさっきお話に出てきた、モデルさんだったミュージシャンの方が、
はい、
まあ仕事としては女優としてやってるわけなんだけど、がやってて、だから、なんだろう、自由に動かない感じ、その、肘は曲がらないとか、肩はまっすぐ上にしか
動
か
ない。
そうそうそう。そういう感じで演じていて、まあ中身はね、バカバカしい感じ。なんか、最初は、要するにバービー人形で遊んでるから、最初は友達が遊びに来たみたいな設定なんだけど、
うん、
最終的にはなんだろう、ヒーローと怪獣で遊んでるような感じでバタバタしてくるっていうような構成になっていて、まあ、それを、なんだ、その、マネキンを使ってるコーナーもあるのに、マネキンじゃなくて、人にやらせるっていう面白さがあったり、飛行少女高子。
はい。
っていう、まあ要するに、もうその時点2000年代でも、もう過去のものになってた、積み木崩しみたいな不良少女もの。
そこに言う、ファミリードラマみたいな。
そうですね。
感じのオープニングで、結構は話かなと思って。
重い話かな
と。もちろん話は、逆に冒頭から、少女高子が万引きをするという衝撃的なオープニングから始まるんですけど、
うん、
その後はね、
高子役の女性は人間がやってるんだけど、
はい、
これは出演するのが他は全員マネキンっていう、その、マネキンとか人形とかと人っていうのの組み合わせ方がその、はい、いろんなパターンで面白いことやってて、
そうですね。
で、
そのコンビニの店員から、
うんうん、
ね、公園で遊んでる家族もそうだし、で、タカ子の親も、お父さんの同僚も、
みんな
マネキンっていう。
で、そうだよ。このコーナーに関しては、もう人は本当に主人公のタカ子だけ、
はいはい、
他は全員マネキンってなってて、 で、もう本当にコントの面白さをね、口で説明するのも、
バカバカしい。
バカバカしいし、無粋なんだけど、なんだろう、そこのうまくいかなさみたいな面白さももちろんあって、その、突き飛ばしたりとかするときに不自然な突き飛ばされ方をするわけですよね。人間じゃないから。
上半身だけ取れたりとか。
そう。で上半身取れてもそのままやってて、で、それ、まあ、声優さんっていうか声を当ててる人はそれぞれいるのでね。
は
い
は
い、
そうそうそう。
その人たちも多分、なんか上半身だけになってパイルドライバーみたいなのやられてるのに喋り続けてたりとか。
痛いし。
で、なんかあとなんか、ガスコンロのところに、こう、近づけられる。はい、あれは同僚かな？
同僚ですね。同僚が、家のガスコンロに高子は火をつけて、すぐ上半身だけ持って、頭からガスコンロに近づけて、思わず言った言葉が、お嬢さん、それはなしだって。
っていうのが、僕あれ見てて思ったのが、このキャラクターが、人と思ってももちろんそれはなしだって全然成り立つんだけど、はいマネキンが喋ってると思ったら、それはそれで面白くて、ね、溶けちゃうじゃんみたいな面白さがあって。
なんか、わかんないですよ。あの、世界観が、
そう。
自分はマネキンとしてやってるのか、うん、人間だけどマネキンに見えるなのか、
そう。
なんかよくわかんないし、
うん、
だけどなんか、すごいシュール。
そう。でね、今ちょっと話しながら思ったのが、はい、深読みを、いらない深読みをあえてするなら、うん高子からみんなマネキンに見えてるっていうような解釈もできて、そういう深い話っぽくもできるんだけど、いや、その辺も面白かったし。
よかったっすね。好きなんですよ、あれ。あの中のセリフで、
うん、
あの、お母さんが倒されて、
うん、
子供にバーンとぶつかった時のお母さんのセリフが、
うん、
子供に当たったわって
言
います
。そう。
それはわかるけど、そんな中継しなくてもな
公園で子供たちが砂場で遊んでて、その砂場のすぐ外ぐらいに主婦が3人いるみたいな感じ
で。遊んでって言っても、立ってるだけなんですよね。
そう。
まあ、マネキンなので。
そう。遊んでって解釈してねっていうだけのことなんだけど、砂場の中にいるから。
で、高子が後ろからカバンでドーンってやって、お母さんが倒れたら子供が行って、子供に当たるんですよ。子供は何も言わないというか、
声はないからね。
お母さん言うには、子供に当たったわ
って言ってた。面白かった。そう、なんかね、あのシュールさは面白い。あの、子供に嘘でも、子供に当たったわも多分アドリブっぽいんだけど、
はい、
あの、あそこで演技っぽいアドリブをするんなら、設定になくても、たかし大丈夫とか言えば、それ自然ちゃって
ます
。そこを、なんか多分、ナレーションっていうか、声を当ててる人が見たままを喋ってるみたいな感じの面白さ。そういうところも面白かったし。
子供を心配する素振りもないし。
うん、うん。
自分、痛いしか言わないよね。
そう、で、なんか、かそう、多分は、セリフが割り当てられてて、それを言ってるだけみたいな感じになってるんだよね。
そう。
だから、一人が倒されてる時に、キャーみたいなのもないし、大丈夫とかそういうアドリブっぽいセリフも全然ないんだよね。そういうところが逆にその面白さになってくるみたいな。
それこそね、バーンって倒されてるのに、
うん。
助けてもなくて、
うんうん、
何をあの子
そう。
そんなんで、あ、ってことは、ダメージないんじゃないかな。ってことは、やっぱりマネキンってことを自覚してるのかなとか、深読みしすぎると、まあ、その考えなくて、うん、多分受け取ったままでいいと思うんですけど。
まあそう、でもそう。それから、どういう楽しみ方もできるみたいな魅力ももちろんあるんだと思うし。で、僕は見ながらも途中で言ってた、これ好きですって言ったのが、主婦マニア。
主婦マニア。
っていうやつで、これは、なんて言えばいいんだろう。それこそタランティーノとかみたいな、
はい、
まああるいはマトリックス的なっていう言い方もできるかもしれないけど。はい、
なんとも言えないですね。うん、セリフがごく少なくて、
うん、
一言二言しかなくて、うん、で、基本的にやってることはバカらしいんですよ。
うん、
玉ねぎが落ちて拾いに行ったら、
うん、
電話がかかってきて、電話を取ったら、コードが伸びすぎて、うん、電話が頭に当たるっていう、
うん、
何の面白いもないんですけど、それがスタイリッシュな、なんか、
ね、
音楽と映像とか、
うん、なんかそのさっき言ったみたいな、そのマトリックスとか、タランティーノ作品みたいな、はい、アクションシーンのように撮られているっていう面白さ。
そうですね。あとそのアンミカさんの
鬼
気迫る顔、
うんうん、
包丁を持った時の、
あれ何なんだろうね、その、一回目に卵じゃないよ、玉ねぎを落とす時に、
はい、
床に落ちる前に拾うっていうシーンがまずあって、それも、なんていうのかな、 普通にシフト見て、それまあそれもありだろうと思う、うんうん、まあまあその取り方のかっこよさみたいな謎はあるとしても。
はいはい
はいはい、で、戻してまた落ちて、それを玄関側に転がっていくのを追いかけてって、
その間に、郵便屋さんかなんかが来て、
うんうん、
ピンポン鳴らされて、
うんうん、
そこも出なきゃいけない、なんか玉ねぎをかけながら電話がじんじじになって、うんうん、もう一人なのに、あれもこれも状態になって、っていう。うんうん、
そう、玉ねぎが落ちるぐらいのタイミングでなるんだよね、
まずピ
ンポンってなって、なった瞬間に持ってた包丁を構えるみたいなところもあって、そのバカバカした。どういう設定なのこれだって。主婦なのっていうのがあって。そうそう
そ
う、
当時も、その、好きな人界隈とか、うん、あの人は、なんか、主婦マニアっていうぐらいだから、なんかのアスリートなんじゃないかとか、もともと。で、そういうあれで、ああいうことが、まあでも、アスリートできないと思うんですけど、ああいうことはできるんじゃないかみたいな考察したりとか、あるんですけど。
で、その、郵便を取りに行きつつで、うんうん、電話が鳴ったから電話に出るっていうのもあるんだけど、うんうん、電話に出るときはもうなんかダイブしてる最中に、両手を前に伸ばしてダイブしてる最中に、なんでダイブしてんだっていうのもまずあるんだけど、その最中に手を伸ばして受話器を取り、そこから玉ねぎを折ったまま玄関からこう、ね、上半身が出てぐらいの感じで、
そうそうそう。
で、横から別の主婦が来ていたりとか、郵便屋さんも来てたりとかっていうのもあってっていうね、その、本当に難しい。本当に難しいよ。
見てもらわないと本当わかんないと思います、うん。何を言ってんだろうってみんな多分。
そう、
ね。この二人は何を見たんだろうって多分。
確かに。なんか映像のスタイリッシュさみたいなところは本当によくできてて、多分そういうのに強いスタッフを選んで呼んでるんだと思うんだけど、演出も。
正直23年前と僕は思えないです。まあ今、
うん、
今見ても全然通用するというか、多少そのね、画像は荒いとかなってありますけど、あんま気にならないですよね。
そうね、気にならないし、だからまあ演出ってとこなんで、そのね、あの機材の問題とかをクリアして面白い。かなっていうのもあるし、なんだろうな。
あと、僕はこれは音楽もすごい好きで、
うんうん、
サントラも出てるんですよ。
うんうん、
買って聴いたりするんですけど、うん、すごい、音楽もかっこいい、音楽も映像かっこよくて、うん、出てくる女性がみんな綺麗で、うん、やってるのがバカバカしいっていう、う
ん。あ、そうそう、そういう意味で言うと、その僕もその音楽とか、映像っていうかその演出的なものとかもそうなんだけど、うん、あとファッション。
ああ、そうですね。
まあやっぱりさっき言ったみたいに70年代的な、まあその、さっき言ったバービー人形みたいなやつなんかはもうバービー人形みたいな設定もあるから、はいはいはい、70年代っぽいファッションだったりするし。
あの、キャシーズハウスっていう話なんですけど、うん、まあ、お部屋がもう、いかにもその、お人形のお部屋みたいな感じだし、う
ん、一坪ぐらいしかないけど、めっちゃ狭いところでやってる
で、衣装も、もうそんな、ちょっと突飛な衣装なんだけど、うん、まあ、お人形さんとかならまあ、アリムな、みたいな、うん
みたいな服装。すごい派手なね。
そうそうそう。
色合いだったりするんだけど。で、あと、曲に関して言うと、何ですっけ、歌う6人。
歌う6人の、はい。
うわ、もう曲がまあもちろんいいし、歌もうまいし、うん。
はい。
で、アコーディオンが入るじゃないですか。そうですね。で、僕、あの曲調とアコーディオンっていう音色で、チャランポランタンっていう、
あ、はい、
まあミュージシャン、姉妹のミュージシャンがいるんですけど、その辺とか思い出したりとかしながら。
あの人は、
うん、
ミュージシャンで、
うん、
ママミルクっていう、
うん、
アコーディオンと、
うん、
なんかバスだったかな、
うん、
の二人組だったかなんだかの人なんですよ、
うん、
もともと。で、あの、オープニングの曲、
うん、
タンタラタンタンタン、うん、あれも彼女たちが作
ってるんで。ああ、なるほど、
ね。
で、だからもともと多分彼女たちがやってる音楽はそういう70年代テイストみたいなものを持ってたりするのかなと思うような感じがあって、うんうん、まあだって、今時、普通に今流行りの音楽やったらアコーディオンってチョイスないですから
ね。まあそうですね、
うん。やっぱりそういう古い感じの、ちょっとブルース的なものとか、
うん、
みたいなのが入ってくるテイストかなとは思ったり。なかなかな。まあこれ、不安さはと、これリアルタイムで見てて、当時から好きだったし、
はいはい、
多分当時好きだった人もたくさんいたとは思うんだけど、うん、でも少数派だろうなと思う。
まあまあまあまあまあ、まあ、
なんで。面白さが分からない人もいるとは思うのよ。
うん。
全然、それが悪いってんじゃなくて。
はいはい。そうですね。
要するに、 一発逆的みたいな面白さじゃなくて、
はいはいはい、そうですね。
作品を理解すると面白いみたいなタイプの作品だったりはするから、ちゃんと見ないと分からないななんていうところもあったり。
で、あ、そんなくせにストーリーがあるわけでもない。
うん。
まあ、なくはないんだけど、うん、連続もので、どの頃でもないし。
で、主婦マニアなんて、なんか雰囲気からすると、その1回目の電話が電話があってあるって言ったって黒電話だから、ね。だから、あれが当たったら死ぬだろうみたいな感じなのに、2があったりするみたいな。
しかも手も引かれてますし、
ね。ああ、そうそうね。で、なんか、あれも、その、アパートか、ボロアパートで、ちょっと、やっぱり70年代っぽいような。
長屋のイメージですね。
そうそうそうそう。そういうところもよくできてて。
はいはい。
で、あと別のね、あの、最終回ぐらいも出てくる長いお話なんかだと、教えてもらったんだけど、京都駅でロケしてた
り
とか、あとホテルとかもね、それなりのところを使ってロケやってて。
あれはね、もう、僕は大好きなんですよ。
うん。
あの、まあ、オチは言わないですけど、
うんうん、
前半のすごい、なんていうか、あの、スタイリッシュさ、
うんうんうん、
笑いとか一切ないじゃないですか、
うんうん、
からのっていうところが。
俺も言わないけど、そっからのがあった後にもうちょいからのがある。
そうそうそう。
あれはすごい。なんか、正直、主婦マニアは、電話まではやりすぎかなと思ったんです、僕
は
見てて。
はいはいはい、
あそこで、なんか、なんつうの電話出れてるっていうところで、終わりでもいい。
ああ。
そういろんなことがあっても、全部処理したっていう感じで終わりでもいいかなって思ったんだけど、うん、あれは、その、長いやつ。
クイックガール。クイックガール。はい。
クイックガールは、あそこの最後のもう一ひねりが、絶対に必要っていう感じ。
そうですね。あそこまでないと。
うん。その前の切り替わりは、意外だけど、うん、人によっては興ざめかもしれない。
まあ、確かにそうですね。
うん、もう一ひねりあるから、前半が好きだった人にも受けるみたいな。感じがあって、あれは非常に面白かったね。基本的にスタイリッシュ。なんか、だからね、僕イメージでさっき、いくつか70年代とか、ね、チャランポランタンとかあげたけど、うん、あと、野宮真紀のイメージも、
あ
の、ね、ピチカーとか、
はいはいはい、
みたいな、だからあの辺が好きな人は好きだと、まあ、あと、合わせてるお笑いが好きな人、
うん。
こんなおしゃれで、なんでこんなふざけてんだろうみたいな作品で、そう、DVD も今、あのね、テーブルに広げてカバーを見てるんだけど、
はい、
まあ、一本目は、まあ、一本目も一本目でオシャレなんだけど、二、うん、本目以降は写真になってて、一本目はデザイン的なもので。うん、だこの写真のやつも全部それぞれ、
そう、
ね、いい写真
なんだよね。そうですね。ええ、あやさんが好きな、シューマリアの映像もあったりとか、
あすごいよな、本当に。
ねえ、あの、オイランが英会話をしてる。
そうだそうだ。オイランの英会話のやつもね、あの、お便りの中にもあったと思うんだけど。
まあ使え、ここでも言えないですね。言ってもいいんだろうけど。あんまり言わない方がいいわ、そんな。
まあ、なるほど、オイランだからかっていうようなことを教えてくれてるんだけど、まあ、フォーマットとしてはよくある、その、なんだろう、Eテレとかでやってそうな英会話みたいな雰囲気で、このパターンのコントも世の中的に多い。
まあ、ありますね。ありますね。
本当にベタなこと言えば関西弁講座みたいなことでも成り立つようなフォーマットで、まずこういう例文みたいな説明があった後に、ではちょっと実際のシチュエーションをやってみましょうみたいなパターンっていうのは本当によくあるパターンなんだけど、うん、それが、それこそさっき言ったサラリーマンネオとかでもやってたサラリーマン語講座みたいなのもあったんだけど、うん、これがオイランで、オイランが説明して、そのオイラン、別のオイランか。
一緒ですよ。
一緒同じ人か。はい、その、いわゆるセット的なところで使うシチュエーション、その言葉を使うシチュエーションで言う。
そう。ただシチュエーションは変わらないんです
ね。まあまあまあまあ、ね、オイランとして出て
くる。どっちのシチュエーションも同じなんです。で、その言葉を言うだけ。だから、この、今回の英会話レッスン、ワンポイント英会話は、
うん、
ちょっと3単元のエッセンまで教えて
くれる。あ、そうそうそう。
3単元がつくと動詞が変わるんですよってことがしっかり教えてくれるんですよ。
そうそうそう。
主語は I なのか、
うん、
We なのか、
そうそうそう
C なのか、ね。だって、こう変わるんでしょ、ちゃんと教えてくれるので、ちょっと一個一個進んでるというか、
うん、
本当に、なんか、NHK 英会話みたいな。
でね、なんかね、面白く、細かいところで面白かったのが、あんまこれワードを言わないからちょっとあれなんだけど、
うん
まあ、オイランが言いそうなフレーズっていう言い方で言ってるから、はい、主語が I の場合、U の場合の後に、C または He って
。そうね。
そうそう。彼女であることが普通っぽい感じ。
はいはい、
He の方がまたはになる。
はいはいはい、
普通の英会話だと He または C っていうところ、
はいはい。
っていうところもちょっと面白かったな。はいはいはい、なんか細かい、これ気づくかなみたいな笑いの入れ方してるな、みたいなのも面白かったなっていうのもあって、非常に面白かったですね。
よかったです。
これ、まあどうしてもね、DVD4 枚から、フランさんのチョイスでっていうので、まあチョイスしてもらったから どれも面白かったのそうなんだけど、うん、他にどんなのあるんだろうとやっぱり思いますよね。
そうっすよね。
うん、で、見たのは全部面白かったけど、見てないやつで、あ、俺はこれが好きっていうこともあるだろうから、う
ん。僕のチョイスから外れてるけど、
うん、
これは、あ、こっちが好きかもっていうのは、もしかしたらあるかもしれないですね。う
ん、だって、多分不安さんにしてみたって、もう30分いいよって言ったら、じゃあこれっていうのは絶対あるはずだから、そう、これどうなんだろう。これ全然、あれなんですかね。サブスクとかに多分なってない。
サブスクなってないですね。アマゾンとかに、どうなんだろう、見たことないです、僕は。
あ、そう
なのかな。だってね、最初出てくるのがもうメディアファクトリーですからね。
ああ、そうね。
まだし、画面サイズも4対3なんでね。
そうね。
全然。
だからブラウン化の時代、つまりデジタル化前の話だ
ね。そうなんですよ。あるんじゃないかな、下手。うまく。
うん。
昔からもう DVD じゃなくて、ビデオ撮ってたんですよね。どっか行っちゃったんですよね。
あー、まあ、まあ。
探してあるのかなと思いながら。
まあ、劣化もしちゃうから
ね。23年前ですからね、うん。
そう。まあでもね、本当はその、テレビ版ではこうだったとかも見れたりするのも面白いし。
これね、入ってないのもいっぱいあるんでね。
あー。そうだよね。ああ、DVD とかは、
Amazon とか見たら。
うん、まあ普通に出てはくるけど、中古とかで出てくる感じかな。
ああ、もうないでしょ、あるのかな。
普通に新品の定価みたいなやつが出てこないから。
ああ、もう、そりゃそうですよね。
中古で、やっぱり、あとね、この辺の時代のやつのある意味の強みは、レンタルビデオ屋が潰れたので、意外とね、ネットで探しゃ中古は出てくる。
はいはい。あ、そうですね。
うん。
まだまだ、出てますね。
うん。で、だからそれは値段的にもすげえ高くてちょっとってほどでもないから。
そうですね。そんなに、今見たら1800円ぐらい、
ね。とか、そんなぐらいだよね。でも、レビューが高い。
だから、ほんと好きな人しか買わないよね。一般流通してる DVD だけど、そうそうね、家族で買っていこうっていうもんじゃないので。
1が若干低め、それでも 4.3 だけど、
はい、
それでも 4.3 ですよ。4超えてる。
だレビュー数は少ないじゃん。
だと思いますね。もう、ボリューム2に至ったら 5.0 だな。
マニアが好きな人がもう。
あとサントラも出て
きた。そう、サントラもあって。うん、あとは、ね、この、笑いが一切ないこのね、
うん、
アルフレッドの酒場。フェデリコの酒場だ。
フェデリコの酒場。おそらくあれはフェデリコ・フェリーニのことですよね。
このシリーズが、あとね、アルフレッドな、リンチなタバコ屋と、アルフレッドな何だかな、っていうのがあるんですよ。3部作あって、なんか、そういう、なんか、僕もあんまり映画知らないんですけど、多分そういうね、アルフレッド・ヒッチコックとか、ぽい、あ、多分そういうことや、なんやろなと思いながら、
いや、だと思う、あのね、明らかにセリフっぽいし、僕
そうですね、
フェリーニは1、2本見たことあるけど、多分有名なセリフをただ言ってるだけ
で、
ね、ストーリー的なつながりないんだもん、
ね。ないない。
その、この
何にも
作品の中では、いろんな人が酒場にいて、一言二言喋っていくっていうのをただひたすらピックアップしてるだけだから。
ワイワイしてる中、なんかすごい衣装着た人たちが、パラパラって言って、次の人、パラパラって言ってってだけの、変な話、雰囲気だけの、みたいな。
そう。だから、その、会話に関係して、会話っていうか、会話になってるわけじゃないから、だから余計にそういう感じはするから、それはそれで面白いし、それこそね、ミカさんみたいな映画通話見ればそういうところもわかるのかもしれないんだけど。
僕は全然映画知らないから、見たことないから。
ああ、そうかもしれない。でもやっぱり、なんか、まあ、もちろん翻訳だからね、このコントとしては、日本語だし、のセリフだし、音声だし、でもセリフも多分ね、割と忠実にやってんだとは思うんだけど、やっぱり翻訳っぽいセリフじゃないですか、
ね。そうですね。
それも面白いところなんですね、多分。それが嫌だじゃなくて面白いところだなと思って、
確かに。
うん。面白いな、なんか、こういう、今ないのかな、こういうノリのやつ
って。どうなんですかね。あんま僕は知らないですけど。
うん。で、これが、まあ、女性、ほぼ女性だけでやった。うんうんうん、まあ、 あの、なんだろう、男性が出てこないってわけじゃないっていうところも、またちょっと、あの、そんなに変にこだわらないのがいいところなのかなとは思うんだけど。
まあ、本当にポイントで出るかぐらいの感じで。そうそうそう。基本的に女性、その5、6人の女性で回してるというか、いろんな、こっちやったりあっちやったりみたいな感じでや
る。で、なんか、ただ、女の人、主要メンバー5、6人のやってる中で、その人たちに男役をやらせはしないので。
ああ、そうですね。
なんだろう。男女いろんな人がいるみたいな、必然性がいるようなところは、スタッフさんがやってるのかわかんないような、そういう人、男の人もいるなって思えるっていうだけのことで、別に重要なセリフがあったりすることじゃないから。それこそフェデリコは、やっぱりそこが女性だけの酒場じゃないってやりたいから男の人もいて、
そうですね。あと、
男の人のセ
リフ。こういう曲があるのね、それこそターゲットが男性だったりとかもするんだけど、まあ、ちょっといい、ね、ちょっと出るだけで、別に、彼らがなんか。
まあ言ってみればモブみたいな。
そうそうそうそうそうそ
う。
う
ん。
僕あの、クイックガールの、
うん、
あの、おばちゃんが好きなんですよ。
おばちゃん。
あの、通路に出てきて、おばちゃんがいるじゃないですか。
うん。うんうん、
ぐるっと回るとこがすごい好きなんですよ。ああ、すげえ演技力あるなと思いながら毎回思
って。
誰とは何度は言いませんけど、うん、あの、おばちゃんが好きなんですよ。
いや、なんか、あれもでもやっぱりいい、あれはでも味わいなんだよな。まあまあ、その面白ももちろんあるんだけど、その。
そう、前半の部分が、すごいスタイリッシュな前半なんですけど、
うん、
全部振りなんですよね。15分、12、3分かな、うん。ずっと何の笑いもないし、
うん、
ただただ、セリフもないですよ。ほとんどね、ホットっていうぐらいで。コーヒー頼むときにホットっていうぐらいで、別にセリフもないし。
うん、
で4人ね、女性がかっこいい格好して、うん、モンテージみたいな黒の着て、
うん、
で、それが全部振りで、
うん、
で、2点するっていう。あれすごい好きなんだよ。前半僕大好きなんですよ。
うん、あれかっこいい。なんか、もう少しストーリー的なね、に練ったりすれば、あの前半パートで映画を作れ
そうな。そうそうそう。あの、そういう場合は、あれですよね。で、その4人がまあ喋らない。
うん、
向き声ぐらいしか出ないじゃん。
でね、本当にね、あの、スタイルが良くてファッションもいいから、うんうん、本当にかっこいいよ。
そうですね。
うん。
そうなんです。大好きなんです、あれ。
あれは確かに。そうか。なるほどね。千何百円かぐらいか。
買いたくなりました。
買いたくなるよね。まあ、一本買ってみて、
そうですね。
全部見てみて、二本目買うかどうかっていうのもいいかもしれない。
ちなみにあの、映画化もされてるんです。
あ、映画化
されてる。映画化って、あの、うん、基本的にこの、
うん、
なんかなんですけども、映画見に行きましたもん。単館でしたけど。
ああ。
カラーオブライフっていう映画もあったり。
へぇああ、バーミリオンプレジャー、バーミリオンプレジャーないと映画版
って
ことで。そうそうそう。だから、要は、この、今見させてもらったコント集みたいなのを映画として
出
して
くれる。そうそうそう。だから別に、多少多少の、つながりが、その、なんです
か、ああ、
そうしますけども、
うん、
とはいえ、基本的にテレビでやったやつを出してる感じで、ね、
うん、
映画だったりとか。
うん。いや、なんか本当に変な、なんか、いろんなさ、その70年代っぽいって僕何度も繰り返し言ってるんだけど、
はいはい、
そのおしゃれさ、その、
そうですね。
セギーとかみたいなを感じさせるみたいなおしゃれさもある一方で、その、うん、70年代の日本っぽい、さっき、あの、フランさんが長屋みたいなって言ったアパート、うん、ボールアパートもそうだし、うん、あと、なんだ、3分クッキングみたいな、演歌を歌うクッキング
みたいな。ミッドナイトクッキング、うん。はい。
あれも演歌だし、まあ中身はもちろんその何、調理の仕方を歌詞にしてるような話なんだけど。
まあ調理してないですかね。まあ。
なんか、だからその演歌の情緒なんだ
よね。はいはいはい、
そうそうそう、そこも面白いんだけど。
そうです。
で、あそこがだから、その、その、サイケデリックな感じの音楽とかじゃなくて演歌にしちゃってるのも逆に思ってた。うん、当時の日本感があるような気がして、
うんうんうん、
まあ、別に当時ってその2000年代の話じゃなくて、その70年代みたいな日本みたいなイメージがあるなと思って、だからやっぱり僕なんかよりもずっと年上でもう亡くなっちゃってる横澤さんみたいなのが上にいるとか、まあ、まあ、2000年代 ?2000 年代でしたっけ ?2000
年。そうね、2000年
です、
ね。
0年、いわゆる0年
代
ですよね。
はい、
20年以上前だから、当時のテレビ関係の偉い人だって、それなりにの世代だからね。
うんうん、
まあ、例えば70年代とかは、こう、中高生とかで知ってるみたいな感じかもしれないから、だからできたのかなとかもあるけど、なんかね、これ自体も面白かったし、この、バミリオンプレジャーナイトの DVD もまだ見てみたいっていう、他のね、今日見れてないところ見てみたいもあるんだけど、うん、もう一方で、この70年代のこういうものをもうちょっと離れてたんで、いろんな要素、他の面白いものもあったりするから、うんうんうん、離れてたんで、もう浅いところで言えばそれこそピチカート5を聞きたいなっていうのもあるし、はい、るもうそれこそ例えばフェデリコ・フェリーニの映画を見てみたいなとかも含めて、なんかあのぐらいの時代のものをちょっともう一回触れたいなみたいな気分にもなったっていう不思議な。まあでもおしゃれですよ。
そうそう、おしゃれ。この言い方が正しいのもあるんですけど、もうおしゃれだと思うんです。おしゃれで、うん、面白いとちょっと違うんですよね。面白いんだけど、うん、面白い、爆笑って感じじゃないですよね。
そうだね。ナンセンスさだし、なんでこんなことのためにおしゃれにしてんのっていう面白さみたいな。
そうそう。このね、帯にもありますけど、この不謹慎、不謹慎な笑いっていう。
ああ。
不謹慎な笑い。確かに
ね。まあね、確かにね、今、それこそコンプラ的に不謹慎な笑いってもう、不謹慎なだけでできないっていうのもあるから。うんうんうん、まあ、そっか。それは、おいらんの英会話は不謹慎な笑いとはな、わかりやすくて。
だから、これ全部、ね、今見てもらったと思うんですけども、うん、その、ね、マイキーがあんだけバーっと来ましたけども、
うん、
マイキーってすげえ抑えてんなって感じがするんですよね。こう見ると。
まあ、マネキンでやってるっていうシュールさがまず一番
の見たいところなんですけど、そのネタももちろん面白いんだけど、
うん、
これに比べるともあるんですけど、もう他のネタがちょっと破壊力が高いのもあって。
マイキーもね、改めて見た、もう当時その、大マイキーになってから見たりしてたから知ってたけど、あ、そういえばこうだったらっていう感じでもしたのが、なんだろう、中一英語の翻訳みたいな。
あ、そうそうそうですね。まだ、今というか、ね、大前期になるとだいぶはっちゃけなんですけど、フーコンファミリーの第1話とか、すごいもう棒読みなところがあって、
うんうん、
あと本当翻訳ですよね。
そう。
私は遊園地には行きたくないわ、みたいな。
で、なんか、翻訳っていうニュアンスはまた別のところで、
うん、
前に話した人のセリフをほぼ一緒で、
はいはいはい、
私は遊園地に行きたくないわなと、私は遊園地に行きたいみたいな、はいはいはい、その、丸々使う。
そうですね。
僕は違うとかじゃなくって、丸々言うみたいな感じのセリフ回しとかも、面白いかったな。まあまあ結構思った以上には話せたんですけど、
はい、
ただ、本当に伝わってないだろうなとは思う。
うん。皆さん、ぜひね、うん、買ってもらわないと。
でも買うしか多分ないんだよな、その、配信にないからね。
ないないないない。
でもね、これ多分2000年代とか90年代の深夜って、まあそれなりに面白いものいっぱいやってて、はい、多分ね、ソフト化とかしてないとか、ソフト化は当時したけど、うん、サブスクに全く行ってないものっていっぱいあって、僕ね、まあ余談ですけど、当時何でやってたか覚えてないんだけど、90秒劇場かな、ネズサンセットカフェっていう深夜にやってた、本当に、だから1分半ぐらいのコントなの、コントというか、まあ、シットコムに近いコントというかな、ラーメンズの片桐仁と、暮らしなかな、グラビアアイドルとかやってて、まあ、今も女優さんでいる子なんですけど、で、店長とバイトの女の子みたいな設定で、1分半で、だからまあ、例えば、バイトの女の子が店長って入ってくるとこから始まって、こういうことがあるんですよ、つって、俺は嫌だよ、とかみたいなのが、1分半とかでやるようなコント集なんだけど、これも僕すごい好きで、たまに思い出して、見れねえかなって思うんだけど、やっぱり、あれにはなってなくて、配信にはなってなくて、ただまさに DVD で、これ長かったんですよ。1分半のものなんだけど、DVD4 枚になってるん
ですよ。結構なんですね。
そう。で、まあ、それこそネットで買えなくはないってどこまでは見てるんですよね。いつか買うか、買ってみれば多分冬のライオンあたりで話すんじゃないかなと思ってるんだけど。まあまあそんな感じでね。
あとこれね、うん、さっきから DVD 今4枚あるんですけど、
うん、
1、2、4、5なんですよ。
あ、ほ
ん
とだ。
あれ3巻。
うん。
まあさんどうしたの買ってないのってなるじゃないですか。
うん、うん。
あるぞ3巻。
あ。
実はですね、
うん。
サイン入りなんですよ。これは本名なんであれなんですけど、
うん、
高野佳代子さんという方がいらっしゃる、
うん、
中で出てたのが、これ2000年の翌年かな、
うん、
使わせなんですけど、うん、大阪でイベントがあって、吉本イベントがあって、うん、そこに出てたんですよ。
へー。
で、その、
へぇー。高野佳代子さんっていうの
は、そう、あの中にいたんですよ。いるんですよ。あの、多分ね、歌う6人の女で踊ってた方、うん、
あったかな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。じゃあ、6人、フルで出るぐらいのやつだといるっていう感じ。
そうそう。
へぇー。
で、あとね、
うん、まだ出てくる。
なんだろう。同じなんですけど、
うん、
これあの、第1巻これじゃないですか。
うん、
限定版っていうのはこれなんですけど。
あぁ、ほぁほ
ぁ。でもほら。
うわ、すげえ、また3人で。
かよこさんと、片桐花子さんの。
ああ。
3人
だ。すごいな。ファンの度合いがすごいな、これ。
これはね、名前書いてるから見せられない
ですけど。うんですね。
2001年の8月に大阪で、
あったイベントで。はいはいはいはい。いや、すごいな。
これちょっと自慢なんですけど。
いや、なんか、僕、ボリュームいくつっての見てなかったんだけど、はいはい、4枚あるんだなと思ってて、うん、で、今ネットで検索してるじゃないですか、いくらかな、はい。で、この3のジャケットを見て、あれこれないって思ったんですよ。
そうそうね。これなかったです。出てなかった。出してなかったんで。
そう。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
だから5枚セットなんですけど、僕6枚持ってるんです
よ。ああ、1が、ボリューム1が2つ。
通常版と限定版
の。いや、この好きさは、そりゃ押してくるわっていう。だって、1の通常版限定版持ってて、はい、2、3、4、5持ってて、はい、映画版持ってるわけじゃん。ソフトで。いや、いなくはないだろうけど、今でも持ってるは結構絞られるかもしれない。
これはもう絶対どこも手放せなくて、
うん、
どうしてもずっと持ち歩いてる。見るわけじゃないですけど、
うん、
手放すことはないだろうなっていう。
ああ、でもわかるな。なんか、そう、それこそこの前の収録っていうか、まあもう配信になってるけど、うん、ミカさんが、あの、ねんねんさいさいの回ですね。
はい。
に、BL をいっぱい後半の方で紹介してくれてて、うんうん、タイトル忘れちゃったけど、これは、ぜひ皆さん見て、読んでくださいって。あの、手放せなくなると思います。
やっぱり。あ、言ってましたね。
言ってて、はいはい、で、そういうものってあるよなって感じはすごくわかるんですよね。はい、そっか。
だからこれ、裏側なら写真撮って、こういうのは写真撮って。
そうか。でもそれだとまあ当たり前だけど、まあ名前が見せられないから、どっちみち最後は見せられないんだよな。なるほどね。どこなんだ？
はい。
さっきの横澤さんのことがすごく気になってて、今ちょっとキャリアを見てるんですけど、うんうん、
はい。
やっぱそうだね。1995年に、フジテレビ主催の横澤の送別会が行われたが、うん、まあ、これ阪神、淡路大震災のタイミングなんで、あの、ご本人が出席できないみたいな、役宣伝とかあったよとかって言ってるから、で、その後吉本に、その後2005年まで吉本
だったん
です
よ。ああ、じゃあ本当に。
うん、そう。あの、お話の中で吉本でイベントがっていうのが出てきたんで、これでも吉本のセンスなんだ、これ。そう思うと。まあ、吉本のセンスじゃないんだよな、ね、やっぱり横澤さんのセンスなんだよな、ちょっと。
これ監督もね、実は、出てる話で、うん、フェデリゴの酒場があったじゃないですか。
うん、
一番最後に、
うん、
ポーズ決めるじゃないですか。
うん、
あの時に縦のストライプした人が、
うん、
多分監督だったっていう話を
聞
いた覚えで、
うん。
確かに。っていうコメントもあるんですけど。
まだスタッフとかにも興味が湧くよね、これ。
で、もう一個。
うん、まだある。もうすごい。
関係、全然これがバミリオンと関係ない
ん
ですけど、
うん、
石橋監督が、
うん、あ、これ石橋の監督なのか。はい。
やったのは、キピキピワンミリオンっていう、
うん、
ですか ?DVD が。
ええー。
これもなかなか、これもまたちょっとベクトル違うんですけど、
うん。
またが面白い作で。
不思議な。
ケース自体がフィッシュヘッドっていうやつ。
ああ、そうなんだね。フィッシュなんだね、これが。
そういうのあったりとか。
ああ、なるほど。まあ、要するに魚の被り物みたいな
のこれもその中の一つなんです
けど。一つ、コントの一つなのね。なるほど。
うん、こっちはどっちかって映像作品に近いかな。
うん、ちなみに、改めて、バミリオンプレジャーナイトの、ウィキペディアでの説明文としては、
はい、
一部テレビ東京系列で放送された吉本興業制作のバラエティ番組である監督は、石橋義正。
はい。
っていうふうに、冒頭のね、短い記事のところではそういうふうに、
はい。
書いてあって、で、今、その石橋義正さんのウィキペディアに飛んだら、うん、映画監督、映像作家、舞台演出家、有限会社、石橋プロダクション代表取締役、うん、 パフォーマンスグループキューピキューピ主催って、
はい、これですね。
これのまさにこれのことなんだよね。はいはい、で、読まないですけど、ウィキペディアってそのざっくりの説明があった後に概要とか、
はいはい、
経歴とかあるじゃん。その中にキュピキュピについてっていうのがあります。
あ、そうなんですか。
だからそのぐらい大きい存在なんです。
あ、すごいな。
へえ。あ、でもそうか。だから逆に言うと、うん、この項目の中にいわゆる何、作品みたいな欄がないんです。
逆に。あ、
で、まあ、大巻きのこととかは概要とかで触れられてたりとかするんだけど、はいはいはい、あとは、新作って書いてあるけど、最新がいつなのかっていうのがあるけど、最新がやっぱ古いよね。2012年。山田孝之さん主演の、ミロクローゼっていうのの、うん、脚本、オリジナル脚本の長編の監督やったのかな。
その、今年その、
うん、
2023年か。
うん、
この、ウィキペディアに書いてあります
けど、うん、
歌う6人の名っていう映画が、
あ、はいはいはいはい。
今度。また多分、その、歌う6人の名多分見てもらってね、
うん。
なんか不思議な世界観だと思うんですけども、うん、それの映画化が、多分、でも、出てくる人も違うし、
うん。
作品が地続きかというと多分違うとは思うんですけど、ただ、ね、そのタイトルが全く一緒なので、
うん。
バビリオン好きは、ちょっと色めきだったのがあるんですけど、どね、もしかしてどうなのかな、みたいな。
なるほど、なるほど。そうですね。ちなみにその歌う6人の女は、
うん、
竹野内豊さん、山田孝之さん、水川あさみさん、
はい、
青井山田さん、
はい、
などなどが出て
る、うん、
竹田里奈も出
てる、そうなんです。なんかそのね、このバミリオンの中で歌う6人のが特にストーリーが
あれはなんか本当に何だろうな、ミュージックビデオみたいな、
そうそうそうそう、もう本当に
作品ですもんね。
そうです。それをストーリー化、映画化するってことは多分、
うん、
っていう感じなんです
けど。そうですね。まあ。
こう、だ絶対見に行こうと思うんですけど、これを、だからバミリオンの頭で言っちゃいけないなと思うんですね。その作品として。
ああ、まあね。ちょっとこれ読んでいい？ウィキペディアの。
どうぞどうぞ。
ネタバレになるかどうかわかんないけど、その映画の話で、
ね。はい。多分、そんなに出てないから大丈夫なんですよ。うん、はい。
車の事故で奇妙な6人の女たちの住む村に、美しい村に迷い込んでしまった2人の男性が女性たちの行動に、翻弄されていく様が描かれる。だから、役者さんは変わってるんだけど、
うん、
あの6人の感じがあるところに男の人たちが入ってくるみたいな
感じなのかもしれないですね。だから、
言ってみればあれを見た我々ですよ。
はいはい、あ、そこらが女に入った、
ね。入ったみたいな感じなんじゃないかな。
なるほど。
うん。そう思うとなかなか興味深い。なんか、逆にこのきっかけがなければこの映画を見ることはなかったと思うので、ちょっととりあえず、DVD を買うの前に、まず、この映画を見るっていうのが、ありかもしれない。
今年10月とか11月だったかな
?10 月ですね。2023年10月27日公開予定、
はい。そんなに大きい映画館でやらないはずなので、
うん、
限られた映画館
でやる。一応ね、PG12 ですね。
ああ。
12歳以上のお子さんは、親御さんというかね、保護者の方と一緒に行ってですね。あ、パルコとかが絡んでね、やっぱスタイリッシュには作ってきそうだな。
うん、
配給が、中地下ピクチャーズっていうところとパルコになってますね。
そう、映像というか、
うん、
ね、ホームページを見たことあるんですけど、
うんうん、
やっぱりその女性の方々はみんなお着物を着てたんで、
あ、
まあ、全く違う話っていうか世界観ではないような気がするんですけどね。
うん、
村っていうところもね、
はいはいはい、
村っぽかったし。
うんうんうん、いや、でもこれ、この映画を見るとしたら、やっぱりもう一回この、バミリオンバージョンを見ておきたいにはなるよね。
まだもう何曲かあるんでね。
ああ、そうか、そうか。
はい。
うん。
ここはマナー板を見てもらいましたけど。
へえ。あ、本当だ、ポスターみたいなの見てるけど、やっぱり、女性6人、
うん、
和装、あ、まあ和装じゃない人もいるけどっていう感じかな。和装が圧倒的に。
あのね、バミリオンの中でもギッみたいな。バミリオンの人もちょっと様相というか、
うん、
明治時代の和装みたいな、あの感じというか。
そうね。今時の服装っていう意味じゃなくて。
そう
、うん。はいはいはい。まあ、という感じでね、意外に話し出せば語ることはあるかな。
そう、見た人は、
うん、
見た人は、ああ、わかるってなるし、見た人は、
は？って多分。
はい。不安さんがね、冒頭というか前半のところで、見てから聞いてくださいって言ってたんで、まあ見て、それで見てくれた人は、分かった。
いないと。
伝わっているかなと。でね、僕ね、でもね、これで、
うん、
まあ少なくともここでこんだけ盛り上がってるのを聞いたら、うん、まあな、配信があれば絶対見てくれてる人もい
っぱ
いい
ると思うんだけど。まあ、配信がね、
ソフトを買うっていうのはやっぱりハードルが高い
もんね。まあ確かにとかですね。
まあまあ、どうにかね、聞いてもらえればと、見てもらえればと思いますということで、はい、今回はこれで終わりになっていきます。
はい。
二人の不安さんありがとうございました。
ね、ごちそうさまでございました。
あんまり最近ちょっとお休みがちという話はありましたけれども、はい、一応宣伝など
は。はい。このように不安だけ、with Kというですね、中島みゆきさんのとこ解説するという恐れ多い番組を、やらさせております。そっちの番組ではすっごい真面目に、はい、笑いなしでやらせてもらって
るので。そうですね。まあ、僕も聞いてて。
ありがとうございます。
僕も割と中島みゆきさん、詳しいは言えないけど、好きは好きなので、楽しんで聞いてます。
あとバビリオンプレジャーナイト見たいよっていう人は、ご一報ください。
はい。
お近くなら、移動費もらえば持ってきますので。
そうかそうか、うん。関東ぐらい。
関東ぐらいですね、そうですね。まあ、まあ、買った方が早いと思いますよ、皆さん、本当に。
まあまあ
日本
確かに、この、さっき言った千何百円、二千円いかないで買えるんだったら、直感で一本買って、まあ、一から見た方がいいってほどでもないよ。
そう、何見てもいいんですけど、例えばさっき言ってたクイックガールは第4巻に入ってますんで、
うん、
それは、まあ、中身、タイトル見ても、多分ようわからんなと思うんですけど、またまあ、直感でとりあえず一本買ってもらって、もしあれだったら買ってもらって、
うんうん、
で、まあダメなら、うん、ね、手放してもらうからしてもらえていいと思いますけども。
あ、そこ、ダメだったら、
うん、
探して、他の多分、ああ、欲しいとか多分いると思うから。
そうリリースした方が。
はい。まあ、僕とかに問い合わせてもらってもいいですよ。とか、ね、不安さんに、買ったけど、申し訳ないけど、いまいちだったんで、欲しいって人いたら差し上げたいんで、とか言ってね。
とりあえず僕は、
ハブになって、
ね、僕は、
いいかと思いますので。はいはい。ということで、終わりにしていきますけれども、ちょっとミカさんがいないので、いつもの締め方ができませんが、
はい。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。また聞いていただければ幸いです。それではまた次回、ごきげんよう。
さようなら。
月刊まるまるレポートではお便りを大募集しております。お便りの宛先、メールアドレスはこちら、まるレポ1010@gmail.com です。また新たにお便りフォームができました。概要欄に貼っておきますので、どしどし送ってください。お待ちしております。ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ
八部九夫さん、
踊りしましょう。
ネタの滑った
クマさん。
滑ってないわ。
声のとったぐりん。
さんな。
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中。ゆるっと聞いてね。